それでは、今日のメッセージは、詩編の103編なんですね。急に詩編なんですけれども、今日は第5日曜日ということで、本来でしたら賛美礼拝なんですけれども、こういうコロナの関係で、思い切り賛美することもできないということで、ですけれども、第5の時にはできる限り詩編からのメッセージ、あるいは礼拝に関するメッセージというふうに考えていましたので、今日は詩編の103編、その一部を今日さくらとも一緒に分かち合ったんですけれども、103ということにした理由がですね、この人なんですけれども、サラ・アンドリューズさんという宣教師、1892年にお生まれになって、1961年に亡くなられた、この方はキリスト教会の宣教師として日本に来られました。1916年ですねに日本に来られて、そして来られた時、もうすでにその時にあまり体が強くない方ということで、先輩の宣教師から、それだったら、気候が温暖な静岡がいいでしょうということで、静岡の地で宣教をされたわけですけれども、45年間宣教をされました。そしてその45年間の間には何が起きたかというと、戦争です。それも彼女はアメリカから日本に来ました。そして日本が宣戦布告したのがアメリカですから、本当にもう大変彼女にとっても苦しい、自分たちの自分の愛する家族の住むアメリカ、そして自分が神様、愛する神様と、そして神様の愛する日本人、そして自分ももうその時点でおそらく20年近く日本で宣教されてましたので、愛する日本人、その日本とアメリカの間で戦争が起きてしまったということで、本当に苦しまれたと思いますし、その悲しみだけではなくて、敵国のものということで本当に苦しめられたというのもあったと思います。彼女は、大勢の人は戦争が始まるということで、あるいは始まったということで、それぞれの国に戻りました。一番最後に戻る機会が、交換船という船があってですね、アメリカに住んでいた日本人の人たちはその船で日本に戻り、日本に住んでいたアメリカ人はその船でアメリカに帰りました。静岡にはもう一人宣教師の女性の宣教師がいて、ユーインさんという方がいましたけれども、その方はその交換船で帰りました。ですけれども、アンリューさんはその船に乗らなかったんですね。乗らなかったというよりも乗れなかったんです。体調が悪すぎて。ですから戦争中、彼女は軟禁状態にあって、一軒の家に監視のもとにですね、常に警官、憲兵ですかね、によって監視されながら4年間ですか。そして戦争が終わるわけなんですけれども、その時に彼女は栄養失調と、ストレスで30キロになってしまったっていうんですよ、体重がですね。それで、特別の特別機で アメリカ空軍の特別機でアメリカに戻って、そして、まあ、回復して、で回復したらどうしたかというと日本に戻ってきました。そして、68歳で亡くなるまで、45年間ですね、日本のために宣教した。その彼女が、死ぬ、もう体が弱ってきて床について、そして、その彼女の生涯にわたって支えた詩編が103編なんだそうです。そして、もう床について起きられないようになっても最後まで彼女は口ずさんでいたのがこの103編であったということで、いつかこの103編も学びたいなというふうに考えていました。では103編をお読みしたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべて、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らせた方。恵みという言葉が、黄色になってますね。このでその同じ言葉がこの103編には4回出てくるんですけれども、でこの言葉は特別な言葉なんだそうです。でこれがさっきさくらに、言った、英語だとラブっていう、日本語ではこう恵みになってますけれども、一番簡単な翻訳だと愛、ラブなんだそうです。ですけれども言語の意味を考えるとラブでは足りないというんですよ。ですから恵みでも足りない言葉なんですね。でそれを英語でじゃあどうやったら表せるかっていうと、契約っていう言葉がありますけれども、英語だと steadfast love とか covenantal love っていう、こう動かない変わらない愛っていうふうに言う、それか契約の愛なんだそうです。神様は、アダムあるいはノア、そしてイスラエルと契約を結ばれました。そして神様はその契約を守るよ、何があっても、変わらないその愛であなた方を愛します。それを表す言葉がここでは恵みという言葉で訳されていますから、そこを黄色にしておきました。ヘッセンという、そういうヘブル語ではそういう言葉でありますけれども、特別な言葉である。英語でも日本語でもなかなか訳せない言葉だということですね。では次に行きます。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。この言葉ですね。主はいつまでも争ってはおられない。とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるかに高いように、恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、 主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人の一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを通り過ぎるとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を止めて行う者に、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちを、御言葉の声に聞き従い御言葉を行う力ある勇士たちを。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、主の御心を行い主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主が治めるすべてのところで。我が魂よ、主を褒めたたえよ。こういう詩編ですね。この褒めたたえるという言葉も、これは日本語の、聖書、脚注のある聖書には星印がついていて、下の方脚注のところを見ると、祝福するという言葉にも、そういうふうにも訳せる言葉だということをですね。またもう一つの意味はひざまずくという意味もあるというんです。ですから姿勢はひざまずいて、そして神様を褒めたたえる、祝福するということですから、私たちも神様を祝福することができる、神様に、よくすることができる、喜んでいただくことができるという、そういうことを言っているのかなと思います。ですからこの詩編は最初にダビデの詩編であるということと、それからダビデが我が魂よという言葉で始まりますから、これは人に言ってるんではないですね。神様に対する祈りでもないです。我が魂よ、自分に語りかけてるんです。そこも注目したいところでありますけれども、そして我が魂を、主を褒めたたえよ、常にへりくだることを忘れるなということだと思います。ですから聖書には繰り返しそのへりくだった姿勢というのが人間にとって一番自然なというか、人間らしい、神様の前でそういう態度である、姿勢であるということですね。ペテロも、ペテロの五章の第一ペテロの五章の五節で同じように、若い人たちを、長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、互いに謙遜を身につける、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。ですからひざまずいて神様を見上げるときに、神様は私たちにたくさんの恵みを与えてくださる、祝福を与えてくださる、それをしっかりと受け取って私たちは生きる、それが人間である。それをたくさんこう神様から、神様の祝福恵みをいただいていれば、私たちはそれを周りの人とも分かち合うことができる、またそれによって私たちは、変えられていくというか、成長するということですね。ですから、ピリピという教会に問題があった時も、パウロは、大切な姿勢というのはへりくだった姿勢だよということを教えています。そしてその姿勢は、へりくだった姿勢はイエス様が私たちに示されたものですよ、ピリピの2章の3節から5節を読みますと、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。 それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。そしてイエス様が神であることを、そのことにしがみつかないでそれを捨てて人となられてしもべとなられた。そして一番低いひどい無ごたらしい十字架の上で、自分をお捧げになりましたということがそのこの言葉に続きます。そしてイエス様が疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。そして、私から学びなさい。私はへり下って私は柔和でへり下っているから、あるいは私は優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。ですからイエス様の十字架の中心というのはへり下りなんですね。へり下った愛です。それをということは宇宙の中心もそれであるということですね。そのことを覚える必要があるな。そしてこの詩編の中でダビデが自分に語りかけることは、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。どういう時に私たちは忘れてしまうのか、まあ、一つの例が申命記にありますけれども、申命記の8章で、これはまあ、確かにイスラエルはエジプトから救い出されました。救い出されてすぐ彼らは神様のことを忘れてしまうんです。そして荒野で迷うことに40年間荒野でさまようことになりましたけれども、それを終わっていよいよ約束の土地に入ります、地に入りますというのが申命記ですよね。新しい世代のイスラエルの人々に神様が言われたのは、気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、モーセを通して語っている言葉ですけれども、どういう時に忘れるかという書いてありますね。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、物が増える、物が豊かに与えられて、そして、高ぶると私たちは神様にのことを忘れてしまう。それは確かにあるな。調子いい時には神様を忘れてしまう。何か問題があると神様助けてくださいというところがありますけれども、そして、こう言わないようにという注意があります。あなたは心の中で私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。ですから、その後にこういうふうに、言ってますね。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、ですから富を築き上げたその力はどこから来ているのかというと、神様から来ているんだ。だから高ぶらないようにということですね。ですから主を忘れさせるもののどういうものがあるのかなとちょっと考えてみたら、ここで、モーセの詩編の、申命記の8章で言われていた高ぶり、豊かになって、心が高ぶってしまう。そして、まあ、よく私たちが体験するのは何か問題にぶつかってしまって、死を忘れてしまう、 詩編の42に今、我が魂をなぜ、落ち込んでいるのかというそういう詩編の言葉があります。ですから私たちの問題に支配されてしまって、あるいは感情に支配されてしまって、そして神様を忘れてしまう、まあ、新約聖書の第一テモテでもお金を愛することが、全てのもう悪の源ですという注意もあります。そしてそれらのものですね、お金であるとか感情であるとか、この人生におけるさまざまな問題、それは、それが私たちを支配するともう最悪の支配ですね。それは本来私たちを支配するのは神、神の愛、神の恵みの支配である。ですから私たちは神の国の中で、生きているわけなんですけれども、日々の祈りの中で御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈りながら生きる生活でありますけれども、で自分というものも、あるいは自分の欲ですね、そういったものも私たちを支配する、この世の欲、目の欲、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そういったものも私たちをに神様を忘れさせてしまう。サラさんを支えたこの詩編の3編で、サラさんが自分に言い聞かせているところがあったのかな。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなということをサラさんは自分に語りかけたのかな。ですからそういったもの、主以外のものに自分を支配されることを許さなかった。ですからサラさんが問題にぶつかって、ああ問題に支配されていたならば日本にいられなかったでしょうね。自分の感情に従うならばもう嫌だ、もうやめたということで、愛する日本人のために宣教しに来て日本人にどれだけ苦しめられたか、戦争の時ですよ、もう嫌だって言って帰って、帰ったらもう帰ってこないですけれども、彼女の心はそういったものに支配されなかったということだと思います。神様に支配され、神様の愛によって支配されていたから、彼女は戻ってきましたね、戻れる時に。そういう彼女から私たちは学べるかなというふうに思います。ですから彼女が知っていたのは神様の、変わらない愛、不動の愛、契約の愛、そしてその愛をもって神様ものその愛に応えて神様を愛し、そして日本人を愛し宣教を続けたのかなと思います。まあ、高ぶりに関しては、繰り返し聖書に注意がありますけれども、箴言の6章には死の、憎むものが6つありますよ、6個ある、そのうちの筆頭がやはり高ぶりということですね。ですから私たちは気をつけなくてはいけない。高ぶる目、偽りの舌、咎なき者の血を流す手、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まかしを風潮する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者、そして、良いものも私たちを高ぶらせることがありますよという注意もあります。知識は人を高ぶらせる、そして、それは私たちが、まあ、あまり考えないかもしれないですけど、私たちが、福音とか救いという知識というものも私たちを高ぶらせることができるということも注意する必要があるかなと思います。それはどんな時か、例えばローマの6章のところなんですけれども、パウロは 5章で神様の恵みによって私たちの罪は許されます。そうするとその知識で人は高ぶることができるというのはどういうことかというと、あ、神様の恵みによって許されるんだったら罪は犯しても大丈夫じゃないかって、そういうような考え方ですね。ですから6章の一節はこういう言葉で始まります。恵みによって罪が許されるのであるならば、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。じゃあどんどん罪を犯しても大丈夫じゃないかというような考え方です。ですから、そういうところも人間は弱いものですからあるのかな。でパウロは絶対にそんなことはないですよ、私たちはクリスチャンになるということは罪に対して死んだということですよ、そういう、その私たちがその罪に対して、あ、許されるんだからいいんだ大丈夫っていう、そういう姿勢は持てないですよっていうことをですね。でパウロがここで言うことは、それともあなた方は知らないのですかっていう。で面白いのはパウロはどこに行くかというと、バプテスマなんです。忘れちゃった、もうバプテスマのこと忘れちゃったっていうことですね。それともあなた方は知らないのですか、もう忘れちゃったんですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。バプテスマというのはイエス様の死を表すんですよ。そしてイエス様と一緒に死ぬことじゃないですか、一緒に復活することではないですか。死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。水の中に葬られました。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命によみがえって新しい命に歩むためです。それが神様の御心であり、それを忘れないようにバプテスマも与えられました。それは神様のことを覚えるためです。私たちは毎週死の晩餐を受けます。何の目的ですか。イエス様はこれをしなさい、私を覚えてこれをしなさい、忘れてもらいたくないことがあるんだ、それは私の十字架なんだ、十字架と復活なんだ、そして再び戻るということを、戻るまでこれをやってほしいんだというのが死の晩餐なんですね。ですから、忘れてはいけない、忘れないために神様は新約聖書においても、私たちにそのことを繰り返し教えられているのかなと思います。そして、我が魂を、主を褒めたたえよ、その、賛美の中に神様はそれを住まいとして私たちと一緒にいてくださいますよということをですね。ですから神様と一緒に生きるためには私たちは賛美をしているはずなんです。絶えず祈りなさいっていう言葉がありますけれども、それは絶えず賛美しなさいというふうにも言えるかなというふうに思います。そういう時に私たちは神様と一緒に生きているんだ。そして一緒に生きている時に私たちは神様の恵みによって一緒に生きていると、できないことができるようになる。神様の恵みによってもう一つあります。できることができないようになる、その二つです。神様の恵みによって、ですからそういうふうにこう変えられていく、成長していく。ですからパウロはクリスチャンの生活は簡単に言うとこうだよ、あなた方は食べるにしても飲むにしても何をするもただ神の栄光を表すためにしなさい。私たちは生まれた時に栄光と誉れの冠をかぶって生まれた、一人一人、それを神様からの栄光の冠ですよ、それを表すように生きなさい。中地さん、中地のり子さんは約10年前に、突然、ね、沖縄の旅行中に亡くなられましたけれども、 彼女は、短歌を作る、それが彼女の趣味でした。そして教会に関する、あるいは聖書、信仰に関する短歌も歌も作られたんですけども、こういう歌も彼女は作られましたね。これを文集に載せてくれましたけれども、罪深き我さえも神は許さると、聖書にあれば身を慎む。でこれは私たちはともすると、罪深い私を神様は許される、それだったらさっき のローマの6章じゃないですけれども、もう安心、もう安心だなんていう歌で終わったり、もう大丈夫、もう罪は大丈夫。でも中地さんの場合は、あ、神様に自分の罪深い自分も許されたんだ、じゃあそれは何を自分の中にもたらさなくちゃいけないのか、どういうふうに答えなくちゃいけないのかっていうのは、彼女はそのように聖書が教えているんだったら私は身を慎まなくてはならない、それが健全なんですよ。それが、へりくだった姿勢というか、その神様の大きな恵み、愛に対する正しい反応であると思うんですけれども、で詩編にもこういう言葉があるんですね。あなたが許してくださるからこそ、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。ですから神様を恐れるということは知恵の始め、知識の始めというふうにありますけれども、恐れるというのは神様に許されるから恐れるんだそうです。これは私たちは普通考えないですよ。神様に許されるんだったら恐れることないじゃないかって。ですから恐れるという意味も私たちは考える必要がある、あると思いますね。ですから恐れるということは、ここに愛するっていうことを入れると合うような気がするんですけれども、あなたは許してくださるからこそあなたは人に愛されますっていう、ですから恐れには愛も入ってるんだと思います。神様に応えるということですね。そして、詩編には、我が魂をなぜお前はうなだれているのかという言葉もあります。詩編の42、同じ言葉が43にもありますけれども、私のうちで思い乱れているのをいるのか、神を待ち望め、神はなおも私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。ですから103編も42も43の部分も説教してるんですけども、誰に説教してるかって、自分に説教してるんですよ。我が魂よって。ですから私たちは自分に説教することも学ぶ必要があるのかなというふうに思います。その時には自分の聞きたいことばかり言ってもしょうがないですよ。成長できないですよ。我が魂を、主を褒めたたえ、我が魂をどうしてうなだれているのかっていう、そういうメッセージですね、説教を私たちも、自分に対して語る必要があるのかなと思います。103編はサラさんのテーマソングでした。神様が彼女のテーマソングでした。ですから、そこから私たち学ぶところがあるかなというふうに思います。ですから103編、長い、103編ですけれども、彼女はもうそれを繰り返して、毎日口ずさんでたということですから、今日帰ってからもですね、もう一回103編を開いて、あるいは時々103編を開いて、サラさんのことを考えながら、味わっていただきたいというふうに思います。で彼女はこれを最後まで歌い続けたということですね。それでは最後にこの103編1節と2節を、でこの言葉が今でも、最初にサラさん のお墓の写真を見せましたけれども、そこに刻まれている言葉がこの言葉です。それをご一緒に読んで 終わりにしたいと思います。103編の1節と2節です。お願いします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。お祈りします。愛する父なる神様、今日は詩編の103編を読んで、そしてこの詩編があなたのしもべとして45年間ご自分の青春そして生涯をあなたに捧げた、サラ・アンドリューズという私たちの姉妹であり、あなたのしもべであるサラ・アンドリューズさんのことを覚えながらこの103編を、考えました。どうぞ私たちもいろいろな困難にぶつかりますけれども、サラさんは本当に厳しい状況の中で日本であなたを愛し、そして私たちを愛してくださってあなたに仕えてくださいました。本当に、ひどいつらい、問題苦難困難もあったと思います。それを、あなたを褒めたたえながら、あなたがしてくださった良いことを忘れないようにということで、あなたの恵みを覚えながら、変わらない愛を覚えながら乗り越えていきました。どうぞ私たちにもそのような心姿勢をお与えください。私たちも一つ一つ私たちの人生、いろいろな問題困難を乗り越えていくことができますように助けてください。そして私たちも日々の生活の中でサラさんと同じようにあなたを覚え、あなたの恵みを覚えて、あなたを褒めたたえる、あなたと共に歩む、そういう生活ができますように助けてください。どうぞ今コロナがまた広がっています。神様の助け、憐れみを、また私たちよりもひどい状況にある世界の方々の上に神様の憐れみ助けがありますように。いまだにトンガの人々がどのような状況にあるかはっきりは分からない状況ですけれども、どうぞあなたの憐れみが、どうぞ彼らに必要な援助助けが与えられますように導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。